皆さんこんにちは、ペリステーションの二宮です。
高見です。
今回はエピソード23、現代史手帳2023年5月号投稿作品を読むのコーナーです。僕たち編集部の2人は毎月現代史手帳に自分の作品を投稿しています。このコーナーの最初に投稿結果を発表します。その後、選者に選ばれた投稿作品をいくつか読み解いていきます。再来週のペディステーションではこのコーナーの裏企画としてエピソード23括弧裏現代史手帳ユリイカ2023年5月号自分たちの作品を読むを配信します。雑誌ユリイカへの投稿企画も行っていますので、そちらも合わせてぜひお聞きください。ニューリトルマガジンペリーズやポッドキャストに関する最新情報はツイッターにて更新していますので、フォローもよければお願いします。ということで、
はい
はい、今回は現代史手帳賞発表号ですね。まあ、はい、史手帳賞自体は先月の、ね、時点でもうツイッターとかネットで発表されてたんで、
はいはいはいはい、
お名前は触れてましたけど、石川さんと水木さん、
はいはい、
石川和樹さんと水木哲太さんが受賞されたということで、
はいはい、2人受賞ということ
で、お
めでとうございます。
ダブル受賞おめでとうございます。
でまあちょっとね、今回は、うん、まあ投稿を振り返りつつ、
うん、
まああの小笠原さんと森本さんのまあ、選評についてちょっとまあ話していこうかなっていう感じかね、うん、
そうですね、
はい、
そこら辺を中心に
見てい
きたいと思います。
はい、じゃあまあ今回はね、なんかあんまり俺たちは良くなかった、結果的には良くなかった感じだけどね。
そうだね、まあこのラインナップに組み込むこう入り込んでいくにはやっぱ圧倒的に作品の完成度が高くないとちょっとまずそもそも難しかったのかなっていう、まあっていうのも僕らの作品が、まあ、まあ僕らの作品っていうか、まあこうなんて言うんだろうね、小笠原さんとか森本さんが選んで中心的に選んでた作品っていうのがこう言葉と言葉をぶつけ合ってその中からこう意味とか面白みっていうのが組み出されていく、どう組み出されていくのかっていうのが見れる作品が多かったのかなと思っていて、まあ、そういう意味ではこう読んでその何か意味に到達するとか、なんか解釈に到達するというよりはこの言語感覚の中で遊ぶっていう作品が多かったよね。まあ、だから僕らの作品がそこにこう組み込んでいくには圧倒的にこう解釈の部分でこう優れてるとか、そういうところがないとやっぱり難しかったのかなっていう印象はあったかな。
なんかあれだよね、俺が一番最初に船外佳作さ一回だけ選ばれた時さ、
うんうん、
なんか結構森本さんはなんかあんのかなって、一口あんのかなと思ってさ、
うん、
考えてたんだけど、まあ、その後なんか全然選ばれなくなっちゃって。
そうだね。
でもなんか結構森本さんなんかあのこの耳矢崎さんとかさ、
うん、
は結構なんかなんていうの、どっちかというと三分子みたいなさ、なんか結構なんか森本さんが選ぶのは結構三分みたいな人も いたかなみたいな。
そうだね、
そう思うんだけど、なんかこう、うん、半期終わったぐらいからさ、なんかそこら辺もなんかあんまり選ばれなくなっちゃったかなみたいな印象があったかな、俺は。
そうだね、まあなんかそうね、どっちかっていうと、まあ三分として取っているなんかいくつか森本さんはこういう作品がいいよねっていう種類がなんかいくつかあったのかなって気がする。例えばその小笠原さんと同じような基準で言葉同士をぶつけ合うような作品っ 枠で多分山田さんの名前とかがよく出てたような気がするし、
うんうんうん、
3分的な作品で言えば宮崎さんがよく出てたし、
うんうんうん、
でこうクラシカルって言ったら変だけど、まあ詩としてその解釈を読み込んでいけるような作品っていう意味では、うん、浦塚さんの作品が、うん、まあ後半よく出てて、うんうん、まあ、なんか読んでる中でいくつかまあなんかあんのかなっていう気はしてたかな。
はあ、ははあ、まあ確かになんかそういう感じだったね。
うん。
なんか小笠原さんはね、なんか最初からなんかある程度なんかこう。こういうのを選ぶのかなみたいなのはなんかあったかなと思うけど、
うんうんうん、そうだね。
なんか逆になんか俺は森本さんの方がなんかつかめなかったかなみたいなとこは今思うとなんか思うかもな。
あー、確かに。なんかまあ森本さんはこうなんだろう、多分迷いながらやってたのような
気
がする。こう選びながら勝ち判断基準ができていってたのかなみたいな。
多分ね、
逆に小笠原さんすごいよね。こう一貫してもうこれっていうのが決まってたから、
う
ん、そこが変わらない感じがして、そこはなんか小笠原さんの強さだなと思うけど、
うんうんうん
ね、なんかそういうのがこういろいろ見えた、
うん、
ところがあったよね。
はい、そうですね。まあ1年通しての個人的ななんか意見としてはそんな感じですかね。
うん、うんうん
うんうんうん、
そうだね。まあ結局なんか今までも何回か言ってきたけど、やっぱりこう自分の作品がその選者と波長が合うかどうかっていうのは、
うん、
まあ絶対あるんだろうなっていうのは少し思った。ただまあその合う合わないのところを超えて選者にいいって思わせればもうそれ間違いなくいい作品だって言えるんだけど、まあなかなかそのね、こう作品の完成度がこう自分の中の上限みたいなところに達しちゃってそこを超えられないっていう段階だとなかなか選んでもらえないというか、
うん、
うん、その年はこう芽が出ないっていうようなことはあるのかな。
まあなんかそこら辺はあるよね。
うん、
なんか結構むずいよね。なんか どう考えればいいのかなとも思 思うよね。なんかこうなんかさ、俺らは2年にクール全部見ててさ、3クールちょびっとかじっててさ、その前にもなんかちょっと、うん、なんていうの、個人的に見てたところとかはあるわけじゃん。
うん、
だからなんかこう、まあ、今なんかこう読んでてなんか書いててなんとなくその、うん、なんていうのかな、選評の雰囲気みたいなさ、
うん、
のってなんかなんとなくわかるじゃん。あ、だからなんか今回は無理そうだなみたいなさ、だから今回のなんか小笠原さんと森本さんのもさ、うん、まあ、半期行く前ぐらいにさ、うん、いやもう今回は無理っぽいなみたいなのがさ、なんかこうまあなんか自分たちの中ではあったかなと思うんだよ。
うんうんうん、
まあ、だからといってさ、なんかこう書かないわけじゃないし、別になんか投稿は投稿でさ、まあ、なんかこういいものを作ろうと思って試はするけど、
うん、
なんかでもそこら辺なんか長くやってるたりさ、なんかこうそういう雰囲気がつかめる人はわかるかもしれないけど、なんかわからない人は結構なんか難しいよね。なんか単純になんかその選者がなんかこう全てになっちゃうというかさ、選者が言う詩がなんか基準になっちゃうじゃん、最初は絶対さ。
うん、
だからなんかそこら辺結構難しいよね。今回のなんか小笠原さんと森本さんはなんか全然初心者向きではないなってすごい思ったし、
うんうん
うん、なんか逆にここにさ、こうここからなんか投稿始めようみたいなさ思った人の中で、なんか実際はなんかその、うん、いいの書いてるのになんか、
うん、
小笠原さんと森本さんがゆえになんかこう取られないみたいな人も中には逆にいるかなとも思うしね。
うんうんうん、それはゆうやの言う通りだと思うね。
そうそう、
うん、まあ、逆もしかりだとは思うんだけどね。
うん、まあ確かにそれはそうだよね。
こういうなんていうの、言葉と言語感覚をぶつけ合う詩を面白いと思って投稿してるのになかなか取ってもらえないと、やっぱりこれってダメなのかなって思ってる人たちも中には起きたんじゃないかなと思うから、うん、そういう人たちにとっては小笠原さんとか森本さんが、ね、いやこの詩でいいんだよっていう風に価値を見出してくれるっていうのは、うん、非常に意義のあった1年間だったんだろうなと思うし、
うん、確かにね、
まあなんて言うんだろうね、その時々、まあ、長く書き続ける体力がやっぱ備わってないと、まあプロでやっていくのは難しいと思うし、
うん、投稿っていう観点で見るとね、
そうね、いずれにせよ今回投稿してダメで、でまあしばらく空いてまた投稿した時になんか普通にねあれ撮ってもらえたとかあるかもしれないし、まあ、なんか気が向いた時にねまた投稿するっていうのはいいかもしれないよね、その今回諦めた人たちにとっても
。まあそんな感じで中身触れていきますかね。
いきますかね。
ニノさんどうでしたか、なんか中身でなんか気になったとことか。
そうだね、そのまあ小笠原さんと森本さんの対談、
うんうんうん、
段階読んだんだけど、うんうん、まあ一つこう思っ、うん、どうだろうなと思ったのが、
うんうんうん、
その森本さんが最後の方で現代史で長所を決定するっていうトークの部分で、まあ森本さんが考えてた候補が3人いると、うんうん、水木哲太さん、浦塚未来さん、耳浅千賀子さんが、まあ、候補になってた。だこの辺はさ、うん、なんか、まあ、水木さんは僕らの中では話にあんまり上がってなかったけど、浦塚さんとか宮崎さんとかは、まあ、面白いねとかあるんじゃないかって話もしてたから、うんまあ、意外と森本さんのなんかボーダーには触れてる部分あったのかなと思うんだけど、僕らの読みでは、
うん、
でその最後の方で、まあ、まあ水木さんを推したいと、でまあそれは全然いいと思うんだけど、うん、浦塚さんの投稿の、まあ、作品のについて言ってるところで、
うんうんうん、
まあ、浦田さんの作品がすでに揺るぎない、まあ、すごくいいもったいない、東洋コーラにはもったいないほどの完成度だと、でもそれは、うん、その理由っていうのはすでに揺るぎない価値を保証された古典や言葉、事物を扱っているのだから当然といえば当然っていう風に言ってて、で既存の価値に乗るのではなく、うん、よく言えば柔軟な好奇心でその価値を問うてほしかったと、
うんうん
まあ、言ってるんだけど、まあ、それはなんだろうな、こう水木さんのとのその対比に挙げるポイントにはならないんじゃないかなと僕は思ったんだよね。
はいはいはい、
今その浦塚さんが作品の中でやってるのは、まあ、確かに作品の引用とか、うんうん、今回もバージニアウルフの引用を使ってたりとか、
うんうんうん、
でまあロシアの作家のたちの作品の引用を使ってたりとか、今まで、うんうん、あと、8月の光かの引用を使ってたりとか、まあいろんな作品の引用を使ってたるけど、それは何て言うんだろうね、その作品の一部分を引っこ抜いてきてもう切り張りしてるっていう感じではなくて、
うん、
浦塚さんがその作品の中で彼読んだ印象とか、まあ解釈とか、まあそういったものを自分の中に持っておいて、自分の作品を書くときにその要素っていうのをこううまくコラージュとして使ってるっていうふうに僕は読んでたんだよね。それってまあそのだからそれを引用を使うとか、これまで過去の作品の言葉とか事物を出したらいい作品って 言えるわけないと思うんだよ、うん、当然といえば当然っていうのはちょっと違うかなと思ってるんだよね、うん、まあ使ったとしても明らかにもう切り張りしてるだけで、
うん、
ちょっとまあ違うよねっていうのもあるだろうし、
うん、
でもいろんな作品今現代ね書かれてる作品でもいろんな過去の文学作品のイメージを使ってる作家も詩人もたくさんいるわけで、
うん、
そこはどうだろうなってちょっと思った。
なんか俺その浦塚さんの話がニノさん結構してたからさ、その時になんか俺これ言ったかなって思うんだけどさ、
うん、
なんか逆に俺は引用ってむずくないって思うわけよ。
言ってたよね。
そうで、やっぱ引用するってことはさ、
うん、
その作品がどうしても入り込んできちゃうってことじゃん、
うん、
でそれがさすごい作品であればあるほどさ、
うん、
そのやっぱりその引用以外のとこのハードルが上がると思うんだよね単純に、
うんうん、
じゃないと引用が主になっちゃうからさ、
うん、
だからそのなんかまず一歩があると思うんだよね、引用をするっていうさ、そのまずその、
うん、
まあ、何技テクを使うってなった時に、うんうん、まずそこが第一の壁だと思うわけよ、
うんうん、
じゃあ必ずこれを使う必要があるのかっていうさ、で使って、うんうん、その作品がこの自分が作った作品の中でより輝くし自分の作品もより輝くのかっていうさ、
うんうんうん、
でなんかこうね森本さんのなんか選評とかさなんか見てるとさ、うん、なんか別になんか使えてないわけじゃないっていうかむしろめっちゃいいじゃんみたいなさ、
うん、
選評だったじゃん結構、
うんうんうんうん、
だからなのになんかそこがちょっと引っかかっちゃうんだっていうさ、だから別に引用していい詩だなって思った時点でかなりレベル高いと思うんだよね。普通の引用したらさ、
ね、
この引用いるみたいな話になると思うわけよ、
うんうん、
まずなんかそこが一歩目の疑問かなって思うんだけど、もうそれはもうクリアしてて、なんかこう、うん、でもいい作品出してるからよく感じてるのかなみたいなさ、
うん、
なんかそれはもうもう一個先のなんかこう疑問だと思うから。
そうだよね。
だどう考えてもそのなんか引用がいいっていうのはクリアしてると思うから、まあ、その時点でかなり稀有な存在なんじゃないかなって俺は思うけどね、単純に。
そうだよね。まあこの会話をしたからじゃあ水木さんの評価が揺るぐのかっていったら、まあ、そういうわけでは僕はないと思うんだけど、まああの浦塚さんのねそのと水木さんをどっちに天秤にかけるのかっていった時の会話の中ではその部分はちょっと、うん、森本さんの指摘っていうのはちょっと違ったのかなと思ったんですね。
まあ二野さん的には浦塚推しだからっていうのもあるだ
ろう。浦塚さんとあとやっぱ宮崎さんもねあの面白いと思ってたから、
うん
あの、ね、今回まああのちょっと作品が弱かったっていうことで船外佳作になっちゃってるけど、そうね、なんかまあそこはちょっと思ったとこです、ね、
はいはいはい、
ゆうやくんどうでした？
俺はですね、まあ、やっぱ最後の方に、うん、まあ小笠原さんが基本言及してる、
うん、
まあなんか不安定さみたいな、なんか完成してるのか未完成なのかみたいな、
うん、
でなんかこの74ページの真ん中ら辺に、まあでも不安定に危険になれとも言いづらいし、どう打開するか、それとも現代史の完成した形態として尊重すべきかっていうとこと、
うん、
あとまあ75ページの上の段の左の方で、まあ、安定した完成か、それとも不安定なスリルか、うん、それとも安定した不安定なスリルのある未完成の持続という完成かみたいな、
うん、言ってますね。
まあ、なんかここら辺はなんか、
うん、
今回のなんかこうなんていうのかな、その、うん、選評の雰囲気、
うん、
だけの話ではないのかなって思ったんだよね。
うんうんう
ん、なんか今までずっと選評読んできたけどさ、なんか今回の2人の選評ってなんか、うん、この選評だけに通じる話しかしてなかったかなって俺は結構思ってて、 でなんか最初の方小笠原さんがさ、なんかもっと面白いやつをみたいなさとか、売れる作品にしないとみたいな、なんかそこら辺は結構共通してたけど、なんかそれが終わったあたりからもうなんか選評の中だけの話だったかなってすごい思ってたの。
そうだね、
なんかあんまこう広く詩とはみたいなさ、広くなんかこう現代詩とはみたいな話が全然なかったなと思って、
うん、
で今回結構なんか出てきて、でなんかその、うん、完成って何なんだろうみたいな話じゃんこれって。
そうだね。
だからなんか、ああそういうなんか価値観というか、なんか小笠原さんの中で、うん、あそういう認識だったんだっていうのが分かって、
うん、
でなんかこれはね俺も結構なんか共感してて、
うん、
なんか前回の岡本さんとあの小池さんの時の選評の時も、
うん、
その竹中さんがさ、竹中優子さんが選ばれた時も、
うん、
あの小池さんがさ、やっぱちょっとなんか良すぎるみたいな、
うん、
なんか良すぎちゃって、なんかちょっとお気に入ってる感が逆にあるみたいな、なんかそういう雰囲気の指摘してたじゃん、
うんうんうん、
なんかその時もなんか、あこういうことなのかって、なんかこの小笠原さんの読んで、
うん、
なんかやっぱり完成度みたいのってすごい重要だなって思うんだけど、
うん、
じゃあ完成度が高ければ、うん、そのなんかこうなんていうの、揺さぶられる作品なのかっていうと、なんかそうでもないくて、うん、なんかその完成してないところが逆にこう不安定で、
うん、
そこがなんかこう心を揺さぶるみたいな、
うん、
なんかそういうのがあるんだろうなと思って、なんか小笠原さんもなんかその、そうね、これはなんかさ、うん、感情を揺さぶる的な意味合いの文脈では使われてないけど、
うん、
なんかその言葉がさ揺れるみたいな意味合いじゃんこれは、
うんうんうん、
だけどなんかそのこれはどのなんかこう詩のジャンル、どういうなんか、うん、ことでも、まあ、文学は基本的に言えるのかなって思ったんだよね、うん、
確かにそれは結構僕も思うとこあるかな。まあ、安定した完成っていうのはきっとなんて言うんだろうね、もうある意味こうスタイルとかを前人が作ってきてて、その上にまあなぞらえるような形で作られていく作品っていうのもまあ、うんうんうん、はあると思うんだよね、
うんう
ん、それは良くも悪くもって話だけど、でそこからやっぱり外れた作品を読みたいっていうのがこの選者としての、
うん、
まあ、欲求としてあるんだと思う、
うん、
要するに現代日本の現代史っていうこの今のフィールドを、うん、がまああって、そのフィールドの中でみんな詩を書くっていうゲームをしているとしたら、うん、そのフィールドそのものを台ごとひっくり返すようなゲームチェンジャーみたいなのが現れて、もうフィールドが変わっちゃうみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
まあ確かに長い文学の歴史の中で見ていけば、詩にしろ小説にしろ、うん、まあ音楽もそうだと思うけど、そういう人たちは必ず現れてきたよね。だからそういう存在っていうのは、まあもしかしたらここ十何年とか数十年の間にはないのかもしれないよね。
うんうん、
まあ、ごめん、 あるのかもしれないけど、あっても僕は知らないだけかもしれないけど、
うん、
でもそういう人がここから出てきてほしいっていう願いは、この小笠原さんの完成の話、完成不完成とか不安定安定っていう話から出てるんだと思う、
うんうん、なんかこれは結構重要なことだなって思ったんだよね。
確かに、
うん、
そうね、それね、ただまあそれを意識しても違うっちゃ違うし、
うん、まあ、ね、なんかね、俺のなんかその書くなんかスタンスとして、うん、なんかちょっとやっぱ不安定さみたいのは結構考えてることなんだなと思ったんだよね。
うん、
そのなんか不安定じゃないとなんかこう成立しない何かみたいな、 のをなんか俺はちょっと考えてるんだなってこれ読んだ時に思ったんだよね。
うんうんうん、
だそれがなんかさ安定した不安定なスリルみたいな、
うん、
なんかそのそんなことありえないじゃんだって安定した不安定なスリルってなんだよみたいな、うん、まあ、うん、毎回お化け屋敷入ると怖いみたいなことなのかなと思うんだけど、
うん、まあでもねあると思うよこういう感じ、そのなんて言うんだろうね、うん、何回読んでもやっぱ新鮮さを感じる作品っていうのはあると思う。でまあその新鮮さっていうのは何でもかんでも好きなこと書いてるってわけじゃなくて、
うん、
きっとその詩として成立するラインはあるんだけど、でもなぜかそのラインをぶち壊してるっていうような、こうすごく矛盾した関係性にあるんだけど作品として成立してるって。
まあ今回の俺の話したかったのはそこかな、やっぱ。
はいはいはい、そうね、
うん、
そこら辺は大事っていうか、まあ、これから書いていく上でね常に どのレベルになっても意識するべきことだよね。
なんか小笠原さんがなんかこういうなんか普遍的なことでもないのかもしれないけどさ本人的には、
うん、
でもなんかこう何にでも通じることを言ってんぞって思ってちょっと嬉しくなったわ。
あそうだよね。
まあじゃあ今回はこんな感じですかね。ニノさんどうですか。
そうですね、まあこんな感じでいいかなと思います、
はい、
まあ今回もねあの作品たくさん載ってましたけど、
うんうんうんうん、
まあなんか時間もあるんでそこら辺はあんまり、
うん、まあ今回は選評中心っていう感じでね。
そうですね、
まあ次回からねまた選者も変わって
多分選ばれる作品もガラッと変わる可能性はありますよね。
うん、変わるんじゃないかな。単純にやっぱり小笠原さんじゃなくなるっていうのは大きいと思うよ、うん、やっぱりね。
そうだね、それはあるかもしれない、うん、
まあでもあれだよね、山田さんなんかはトルタで結構実験的な感じの詩とかも書いてる人だから、
そうだよね、うん、
なんかそういう実験的な感じもありつつ、
うん、逆にさ、
うんうん、
次のまあ選者でここの人たちが選ばれた時に、
うんうん、
その次の選者がどういう基準で選ぶのかを知りたいところは
あります。あ確かにね、
だからなんか乗ってほしいなっていう思いもありつつ、また違う詩人たちの作品が読めるんだろうなっていう願いもありつつ、
うんうんうんうん、まあちょっとまたね期待して待ちましょうっていう感じですかね。
そうですね、やっていきたいですね。
じゃあまあ今回はここら辺ですかね。
そうですね、
はい
はい、まあ1年間ひとまずお疲れ様でした。
ひとまずはいお疲れ様でした、まあ、また
来年、また来月から続きますけど、
はいはい
じゃあ今回はこの辺でお会いしたいと思います。
はい、はいはい、ありがとうございました。ではは
い、ありがとうございました。
さようなら。
さようなら、バイバーイ。